77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は4月26日ということでね、皆さんね、どうですかね、いかがお過ごしですか。もうだいぶね、暖かくなってきたのでね、もう寒さ対策とかね、もうだいぶしなくていいかなっていう感じなんですけどね、どうなんでしょうね。まあ私の方はね、まあ相変わらずね、まあ元気にね、おかげさまで元気にやってるんですけど、体調というかね、あれの方はね、もうやっぱ今ね、黄砂がね、やっぱひどいじゃないですかね。まあ、先日ね、福岡に行ってきたんですけど、まあ行く途中もね、なんか空がね、真っ白になっててね、なんか遠くのね、山とかも霞んで、で、なんかね、もう、空っていうか太陽がね、白くね、輝いてるみたいなね、なんか不思議なね、空でしたよ。不思議な空模様でしたよ。ね、なんか、なんだろう、なんかこう、違う惑星の空みたいなね、なんかそんな感じでね、なんか、はぁ、すごいなぁとか思いながらね、まあ、のんきに運転してね、博多まで行ったんですけど、まあ、そんなね、まあ、のんきにも行ってられないですよね。まあ、なんでしょう、まあ、私ね、こう、喉がね、こう、結構イガイガしたりとかね、鼻水もこう、鼻の、ね、奥の方にね、垂れてきてね、裏の方に垂れてきて、で、それでね、まあ、喉がね、痛くなったりとか、まあ、そういうのもね、あったりするんですけどね、まあ、花粉が終わったと思ったら、黄砂か、みたいな、まあ、そんな感じでやってますよ。ねえ、どうですかね、皆さん、黄砂は大丈夫ですか。なんか耳鼻科の先生も黄砂がね、もう本当にね、大変でね、まあ今患者さん多いんですよみたいに言ってました。医学のことになるんでね、私詳しくないんですけど、なんか、ね、花粉とね、黄砂のね、合わせ技っていうのはね、こう新しいアレルギー物質がね、アレルギー反応をね、引き起こす原因にもなってるんじゃないかみたいな感じで言われて、なのでね、花粉と黄砂がね、こうダブルでね、飛んでる時はね、なかなかね、きつい人にはきついっていうね、まあそういう時期らしいです。つまり今ですね。まあ私ね、まあこんな風に、まあ話したりとかね、普通にできてるので、まだだいぶマシな方なんでしょうね。ね、辛い人はね、本当に辛いんじゃないかなと思うんですけど、ね、ね、どうぞお大事にね、そしてこの時期がね、早く過ぎますように、なんて、まあそんな風に思いながら、なやラジオやっていきたいと思います。はい。で、まあ先日ね、福岡に行ったっていうお話ね、まあさっきね、させていただいたんですけど、まあなんで行ったかっていうとね、はい。まあこれ先週のね、ナイラジオでもお話したんですけどね、マルシェにね、出店したんですよ。はい、マルシェにね、出店。まあ、なんでしょう。まあ、マルシェ的なものはね、今までまあ、いろんなね、ね、まあ、あちこちね、出店させていただいてね、まあ、そしてね、まあ、結構ね、まあ、なかなか大変だったりとかね、まあ、準備大変だったりとかね、まあ、当日天気が悪くてね、こう、あんまり売れなかったとかね、まあ、いろんなね、ことがあるんですけどね、はい、この先週ね、19日にね、参加させていただきました、ね、九州ラバーズマーケットは、どうだったかと言いますと、大盛況でした。ありがとうございます。はい、本当ね、ありがとうございますね。もう本当ね、もうたくさんの人にね、来ていただきまして、はい、もうなんでしょう。まあもちろんね、たまたまね、そこをね、通りかかったよとかいう人もね、来ていただいてね、ね、まあマルシェ に来てくれたよというね、人ね、すごく多かったんですけど、まあだけじゃなくて、お店のね、農家バーナヤのお客さんもね、結構来てくれたんですよ。はい。農家バーナヤ長崎県でしょ、はい、長崎県なんですけど、ね、じゃあなんで福岡まで来てくれたかっていうと、ね、前ね、よく納屋に行ってたけど、もう最近というか、もう今福岡に引っ越して福岡に住んでるんですよとかいう人とかね、はい、あとたまたまね、今日は福岡に行く用事があって、もう福岡にいるんですよっていう人とかね、はい、そういう人がね、なんかちらほら来てくれてね、もうびっくりでしたよ。はい。で、まあね、まあそこで何を売ったかっていうとね、まあクラフトビールを売ったんですけど、まあそれもね、もうね、ほんと大好評で、で、まあなんで大好評ってね、で、わかるかっていうとね、その場でね、すぐ飲んだ人もいたんですよ。はい。まあすぐ飲んだ。ね、その場で飲む用で売ってるわけじゃないですよ。ね、飲む用で売ってるわけじゃないですけど、でもね、早く飲みたいよって人はね、もうその場でね、自分で栓を抜いて飲む人もいるわけですよね。はい。で、その場でね、栓を抜いて飲んだ人、ね、飲んでくれた人、ね、ね、そんな方がね、美味しかったーって言って帰る人もいれば、ね、美味しかったから 自分のお家用にとかね、自分のお家とお友達用にとか言って買ってくれる人もね、いてからね、もう本当にね、もうありがたいです。ありがたい。ありがたいですね。あとはね、マルシェに行こうと思ったけど、行きたかったけど行けなかったのよねとかいう人もね、メッセージをくれたりとかして、もう本当にね、参加してよかったっていうね、まあそんなマルシェでした。本当皆さんありがとうございます。はい。で、まあ今回ね、長崎県雲仙市ね、まあ、農場が雲仙市にあるんで、雲仙市なんですけど、まあ、雲仙市のね、観光物産課 の方がね、まあ、これをね、紹介してくれて、まあ、市のね、推し農園ということでね、出させていただいたので、なのでね、雲仙市の皆さんもね、市役所の皆さんもどうもありがとうございます。はい。ということで、もう本当にね、いい機会でした。ね、いい勉強になりました。ね、本当にね、素敵なね、時間をね、過ごさせていただいたと思います。はい、本当ありがとうございます。まあね、マルシェね、結構ね、正直大変なこともね、やっぱりいっぱいあるんですよ。はい。まあこれね、前々回の放送でテーママルシェっていうのでね、まあお話しさせていただいたんですけど、何が大変かって、まあ準備は大変でしょ。で、まあ今回ね、酒類を販売するということで、まあ酒類を販売っていうのはね、どういうのかっていうと、まあ保健所じゃなくてね、まあ、その場で飲むなら保健所がいるんですけど、税務署にね、届け出をしなきゃいけないんですよ。はい。で、税務署にもね、届け出しないといけなくて、で、それもね、もう何日前までにもう書類をきっちり揃えてなんとかとか、そういうのもね、いろいろあるんですけどね、でもね、マルシェってね、そうそうね、思うようにね、スケジュールがね、進まなかったりとかしてね、で、税務署の人ともね、こう、いろいろやり取りをしながらね、なんかもうギリギリちゃんとね、間に合うようにね、まあ、そんな感じでね、やらせていただきました。はい。というわけで、税務署の方のね、おかげでもあるんですよ。はい。なんか税務署って厳しいイメージあるじゃないですか。ね。厳しく言われたりとかね。そんな、ダメですよ、みたいなね。そんなことばっかり言うイメージがあったんですけどね。すいません。なんか、ね、イメージ、ね、良くないですよね。ね、あんまりよく知らないのにね。そんな言ってね、税務署で働いてるね、皆さん、ね、申し訳ありませんね。なんですけど、厳しいのかなって思ってたんですよね。すいません。どうしてもね、そう思ってたんです。なんですけど、本当に今回も優しくて、はい。なんかね、いろいろね、詳しくね、教えてくれました。で、今回ね、博多税務署がね、が管轄だったんですよ。はい。で、長崎税務署はね、酒類販売のね、種類っていうんですけどね、種類販売の免許を取るときにお世話になったんですよ。で、長崎税務署の方は本当に皆さん優しいなと思ってね、担当の方もね、頑張ってくださいねとかすごい言ってくれて、優しいな、長崎税務署は本当に優しい方だと思ったんですけど、博多税務署も優しいんですね。なんかもう、あれですね、なんか厳しいだろうとかね、もう勝手に思うのはね、やめます。ね。よくない。ね。ね、ちゃんとね、なんか、どの、ねね、お仕事の人もね、どのポジションの人もね、こっちがね、こうちゃんとね、ちゃんとしなきゃダメだと思いますよ。ね、ちゃんとしなきゃダメだと思いますけど、ちゃんとね、ちゃんと真面目にやろうと思ってますっていうとね、向こうも真面目に返してくれるんだな、なんてそういうことを思いました。はい。というわけで、ありがとうございます。ね、準備も大変でしたけど、行ってよかったと思います。はい、ありがとうございます。ね、まあ今回ね、こう、雲仙市ね、押していただいたので、なのでね、もう、そこではね、こう、雲仙市のね、こう、PR もね、一生懸命やってきました。はい。ね、サンプルのお菓子を配ってね、ね、ビール美味しかったですか？ね、雲仙市に遊びに来てくださいね。ね、まあ雲仙市だけじゃなくて、まあ長崎県遊びに来てくださいねってね、そういうこともね、たくさんいましたよ。はい。ね、市の職員さんもね、いましたけどね、なんか、観光大使ですか？みたいな感じでね、言われたんですけどね。まあね、ビールを飲んでもらったら、それは嬉しいですよ。ね、ビール飲んでもらったら嬉しいですけど、まあだけじゃなくてね、やっぱり来てもらいたいじゃないですか。ね。雲仙市に来てもらいたい。ね。まあ、だけじゃないですよね。まあ長崎ね、いいところいっぱいあるんで、ね、長崎いっぱい遊んでもらいたいですよね。諫早市にも来てもらいたいですよ。ね。諫早市に来てもらって、まあ雲仙市に行くときってね、諫早市大体通るからね。ね、通るから、まあ来てくれる人は多いんでしょうけど、まあだけじゃなくてね、諫早市でもね、まあね、美味しいものを食べて、ね、素敵なね、景色を見て、ね、そんな風にしてもらいたいです。はい、まあ、そういうことなんでね。で、あとお店があるね、長崎市にももちろん来てほしいですよ。ね、なんか結構あそこも来て、ここも来てってね、無茶ぶりかもしれませんけどね、長崎市に来てくれたらね、当店、農家バー内にも来てもらってね、そしてね、当店でもね、クラフトビールやね、果実酒をね、もうたくさん飲んでいただこうじゃありませんかっていうね、まあそういう感じなんですけど、ね、まあでも商売ってそういうのですよね。ね、ね来てください。ね。楽しんでいってくださいっていうね、まあそういう感じなんでね、まあこのラジオでもね、まあいろんなね、県の人はね、もう聞いてくれてるんで、なのでね、まあ、どんどんね、まあそういうお話もね、していきたいと思います。はい、長崎に来てくださいね。ね。ね、まあでもね、なんかまあ私のね、ご縁があるのがね、この FM 諫早がある、諫早市ね、お店がある長崎市でね、出身のね、雲仙市ということなんですけど、まあ長崎県南部がね、まあなんでしょう、まあ私が、なんだろう、 得意としている、いや得意不得意の問題じゃないかね、あの普段活動をしているお仕事をさせていただいている場所なんでね、あの、まあ、合わせてね PR していきたいななんてそんな風に思ってます、はい、だってね、あの旅行に行く時にね何々市とかいう括りであんま見ないですよね。ねえ、まあねえ、この隣の市だからそこ違いますよねとかそういう感じで見ないですよ。ねえ、ね、島原半島に行ったらね、ね、雲仙市ね、それ行きますしね、まあ、島原城を見るんだったらそれね島原市ですしね、はい、なんでね、こう なんとか市とかね、こうあんまり関係なくね、こうね、ね、もうぜひね楽しんでいただければななんて、まあ、そんな風に思ってます。というわけでね、まあ、あの先週までのね、ね、報告というかね、お話なんですけど、じゃ今週はね、じゃあ何のお話でしょうかということで、今いろいろ調べたわけなんですよ。ね、はい、いろいろ調べました。ね、今日はね、今日は何の日っていうのをね、あのいつも見てるサイトがあってね、もうこのサイトね、結構面白いんですよ。なんか、その日じゃないものとかね、こうちょいちょい見てるとね、すごい面白くてね、この間はね、4月23日はね、クラフトビールの日ってことでね、あ、クラフトビールまさに今やってるやつだなんてね思ったんですけどね、あの今日4月26日は何の日かというとね、はい、いろいろあります。世界知的所有権の日、はい、知的所有権ってこれ何でしょうね、まあ、特許とかそういうのでしょうね、はい、特許とかね、まあ、日本語で、まあ、別の言い方だったら知的財産権とかあったりしますけどね、これまあ農業も関係ありますよね、はい、まあ、農業の、ね、知的財産権って、まあ、それはいろいろあります。商標とかね、まあ、農業に関係の、まあ、著作権いっぱいあるんですけど、まあ、農業関係のね、あの知的財産権で、まあ、結構、まあ、大事っていうか、まあ、農業、まあ、特別ねあるのが、あの品種の知的財産権っていうのがねありますよね、はい、品種の知的財産権、はい、なんかあのお客さんとねこう話してる時に品種をね、こう品種ってこういろんなね果物の品種、野菜の品種、まあ、お花もね多いですけど、まあね、いろいろありますよねみたいな感じで、そういえばああいうのって、ね、品種によって全然味違うけどあれ誰が作ってるんですかみたいな感じで聞かれることあるんですよ、はい、でまあ、そういうのは、ね、まあ、品種改良してるメーカーさんでしたり個人でね、いろいろ品種改良してるいろんな人が作ってるんですよみたいな感じで話すんですね。で、まあ、そんな話してて、で、じゃあ品種がね、一生懸命作った品種ね、ね、まあ、その人たちのおかげでね、いろんな果物ねとか食べられてるんですけど、まあ、それをね、パクられることもあるんですよみたいな感じで話すこともあるんですよ、はい、パクられること、どういうのかっていうと ね一生懸命開発したね新しい品種、よし、このね美味しい果物ができたぞ、この新品種ね、もう誰もが食べたことない美味しい品種だからね、みんな、にねこう食べてもらって、でね、まあ、これを売って、まあね、自分のお給料になるぞって思って一生懸命作っても、それをねパクられて誰か勝手に増やしてから、ほらほらほらこっちで買った方が安いですよってね、その品種のね種とか苗とかねこう売ったりしたら、品種開発した人はねもう大変じゃないですか、はい、なので、そうね、そうやってパクられることもあるんですとかいうふうに言うと、まあ、お客さんがね、そうなんですか、まあ、そういうのをね規制する法律ってないんですかとかね聞かれるんですけど、はい、あるにはあるんです、あるにはあるっていうか普通にあるんですよ、はい、それがね種と苗の法律っていう意味で種苗法っていうのがあるんです、はい、で、まあ、これはねどういうのかっていうと、一生懸命ねコストと時間をかけてね開発したこの品種はねちゃんと登録しますっていうね、商標登録みたいなのをすると、それを勝手にね増やしたらダメですよっていうね、まあ、そういうね、法律です、はい、なんかもうあれですよ、ストップ映画泥棒とかね、まあ、そういうのと一緒ですよ、ね、まあ、今ねもうね映画とかね海賊版をね売る人ねだいぶ少なくなったかもしれませんけど、昔はね結構いたんですよ、はい、もう私が二十歳くらいの時はね、なんか秋葉原とかに行ったりするとね、なんか路上で DVD を売ってる人とかがいて、なんかあれって大丈夫なのかなとか思ったんですけど、多分あれね、ね、まあ、ちゃんと売ってる人もいたんでしょうけど、ね、ちょっと怪しいですよね、はい、で最近はねもうだいぶねそういうのもなくなってきてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、多分いるにはいると思います、はい、で、まあ、そういうのね商売してる人もいるにはいると思います。でそれと一緒でね、植物のね品種っていうのも勝手にね増殖してね、ビデオ的な言い方をすると勝手にダビングしてから売っちゃいけませんよっていうね、そういうあれですよね、そういう法律が種苗法です、はい、まあ、本当だったらねもっといろいろあるんですよ、はい、もっといろいろ細かく決まってて、このブドウはこの地域でだけしか栽培しないでくださいねとか、そういうのを制限したりすることもできるんですね。国内でしか栽培しないでくださいねとか、そういうのも一応できはするんですけど、そう一応ね、まあ、そういう、ね、品種の知的財産権、ね、著作権を守る法律というのがあるにありますということです。 まあ、たまにね、まあ、これがなんかあの変なネタにされてなんかあの恐ろしいストーリーみたいなのを作る人もいてね、なんかねこの種苗法っていうのでね、なんかあのこれでなんかあの農家にね種をなんか売りつけてやるんだとかね、そういうためのねなんか恐ろしい法律なんだよとかね、そういうことをねまことしやかに言う人がいるんですけどね、それはねあのありえません。はい、ありません。それは売りつけてやろうとする人もいるかもしれないですよ。いるかもしれないですよ。それだってね、それは他の著作権でもそうですもんね。ね、なんかあのね、ね、映画の DVD を売りつけてやるんだという、それ売りつけてやるって言っても、それはお客さんがね、あ、その映画私も見たいわと思って買うなら別にね、売りつけてるってことにならないですし、いや、買いたくないよってね。いや、なんか、もっと違う映画見たいよとか言うんだったらね、違うのを買うんで、まあ、それと一緒です。なんでね、なんか、そんなね、なんかこう、怖いストーリーみたいなのね、する必要がね、全然ないんですけどね、まあ、ちょいちょいネタにされがちなんですよね。はい、種苗法。はい。まあ、これがね、知的財産権ということです。はい。まあ、なんですけど、まあ、種苗法の話ね、まあ、私もねちょっとねこう専門家とかね、あとはね結構ねこう権威の方とねこう話す機会があってね、はい、まあ、元農林水産大臣とかね、まあ、そういう方とね話す機会があったんで、まあ、割とね、まあ、これこう自分の中でねいろいろまあまあ勉強したテーマなんですけど、まあ、これ話すと長いんでちょっとこれやめときます。はい、じゃあ見てみましょうね。他のね、海上自衛隊の日ってのがあります。海上自衛隊、はい、これは2013年に海上自衛隊が制定したって、今日海上自衛隊の日らしいです、ね、そうなんですね。これ1952年の今日、海上自衛隊の前身である海上警備隊が創設されたっていう、あ、そんなのがあったんですね。はい、ね、大事なねあれですけど、ナエラジオとあんまり関係ないですね。はい、でその他ですね、良い風呂の日、良い風呂、お、良い風呂の語呂合わせ、よ、風呂、良い風呂のいいまで入れたらね、ちょっとね、ありえない数字になっちゃいますもんね。良い風呂。426。らしいです。はい。ね。はい。というわけで、なんかいろいろ見たんですけどね、まあ、今日はね、なかなかね、こう、今日は何の日っていうのがね、見つかりませんでした。はい。見つからなかったので、まあちょっとね、こう、今の季節に関係するテーマでお話したいと思うんですよ。はい。で、まあそれがね、まあ何のね、テーマでお話しするかっていうと、まあ今ね、ちょうどね、ね、田植えじゃないですか。ね、田植えの季節なんでね。はい。なので、ね、それにね、関連するっていうことでね。はい。今日はね、何のテーマでお話しするかというと、ジャンボタニシのお話をしたいと思います。はい。というわけで、今日のテーマは、ジャンボタニシです。
農家バーナヤの、ナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはジャンボタニシということでね、田植えシーズンがやってくるからということでね、今日はジャンボタニシのお話なんですけどね、皆さんジャンボタニシってねご存知ですか？ね、ジャンボタニシね、タニシの大きいやつ、はい、まあタニシの大きいやつでね、まあ間違いないんですけど、まあまあ何かというと、まあ外来種の、まあ、あの貝なんですよね。はい、淡水にの貝で、まあ、これ違う言い方をするとね、はい、スクミリンゴ貝って言うんですよ。はい、スクミリンゴ貝、淡水性の巨大巻貝であるというふうに書かれてます。で、まあジャンボタニシって呼ばれています。はい、で普通のタニシとは違います。はい、で、まあこれがね、まあどういうのかっていうと、まあ元々ね原産はね南アメリカ、ね、南米ですよ。南米出身のやつは結構強いのが多いんですかね。はい、で日本ではね食用を目的にね、養殖用にということで、ね、まあ南米からじゃなくて、まあ台湾の方から持ち込まれたっていうのがね野生化したということなんですよ。で、まあジャンボタニシってね、じゃあなんでナヤラジオでねお話するかというと、これね農業にとってはねめちゃめちゃ厄介なね生物なんですよ。はい、どんな風にね厄介かっていうとね、このねこうね田植えの季節でしょ。田植えってこうね稲を植えるじゃないですかね。まあ当たり前ですよね。こう稲を植えてね、そしたらねそのね若い稲をねものすごい食欲で、ね、むしゃむしゃむしゃむしゃ食べちゃうんですよ。はい、なので田んぼにねこのジャンボタニシがねいるとねすっごい困るんですよ。はい、でこれね、まあなんでね、まあこんなことをね話したかっていうと、もうこれでねもう結構ねあっちこっちのね人たちがね本当に困ってるんですよ。はい、でちなみにね、じゃあ私ね田んぼやったことがないんでわからないんですけど、まあ友達とかね、まあ近所の人たちとかは結構田んぼやってるんですよね。で、まあ私の周りはねジャンボタニシね、それほどねなんかまあ まあ、それは被害はありますけど、まあ、すごく深刻なほどじゃないんですよ、はい、まあ、ある程度やられます、はい、ある程度やられますけど、まだ大丈夫なんですよ。なんですけど、場所によっては、ね、本当に深刻でね、でこれね、もう稲が若いうちに、ね、むしゃむしゃ食べられちゃうので、なのでね、お米がね、こうちゃんと対策をしないともう取れなくなっちゃうんですよね、はい、なので本当にね、大変なんですよ、はい、なんですけど、これね、これ、ちょっと前ね、農水省がね、注意を喚起しなければいけなくなったっていうね、まあ、そういうことがあったんですけど、ね、これどういうのかっていうと、なんでしょう、ジャンボタニシ農法っていうね、いうのをね、なんか広めたいんだっていうね、地方議員さんね、まあ、当時は候補だったんですけど、ね、がね、なんかもう、思いが余ったのかもしれないですけど、ジャンボタニシをね、こう畑にね、畑じゃない、すいません、田んぼにね、こうね、どんどん撒いてね、これはね、除草剤じゃないからね、これ、いいんだよ、みたいな感じでね、で、言っちゃったんですよ。はい。で、これがね、もう全国の農家がね、こうやめてくれってなってね、まあ、なんでやめてくれって言ったかというとね、わかると思います。はい。で、こんなの広めないでということでね、もう大騒ぎになりまして、で、それでね、まあ、農水省もね、注意を呼びかけなければいけないっていうね、そういう事態になったんですよ。はい。まあ、でね、まあ、ナヤラジオでもね、こう皆さんにね、お伝えしたいと思うんですけど、まあ、いないと思うんですけど、ジャンボタニシを、こう、田んぼに撒くのは絶対ダメです。はい。ね、絶対ダメです。ね、もう大変なことになります。はい。で、じゃあ、ジャンボタニシ農法っていうのはね、あるのかないのかで言ったらね、あるにはあるんですよ。はい、あるにはあるっていうのはどういうのかっていうとね、ジャンボタニシをね、新たに巻きますっていうんじゃなくて、もうね、ジャンボタニシのね、駆除がね、すごく難しくなってしまったところで、完全にね、ジャンボタニシを駆除できないところは、稲をあんまり食べられないように、そのね、草の方を食べてもらえるような、そういうね、こう水やりのやり方とかね、そういうのとかを工夫しましょうねとかね、そういうのがね、あるにはあるんですけど、ジャンボタニシをね、がいた方がいいんだとか、そういうのでね、全くないので、なので、全然知らない人向けにね、ジャンボタニシ農法とかで、ね、言っちゃいけないですよ。はい。ね、もうね、しかもね、こう責任あるね、もう政治家の方なんでね、こういうことを言っちゃいけないと思います。はい。で、まあね、まあなんでね、ナイラジオでね、こんな風にね、注意をしたかというと、その言った張本人はね、これが鹿児島県のね、まあ、参政党っていうね、政党のね、議員さんだったと思うんですけど、はい。ね、その後でね、もうちょっとね、丁寧にね、あ、いやいやいや、あれはね、って、ジャンボタニシをどんどん巻きましょうって意味じゃないんですよって言って、すいませんね、言葉足らずで、ジャンボタニシを積極的に巻くのはダメです、みたいな感じで、こう、フォローしてくれればよかったんですよ。はい。でもね、それが全然ない。それが全然なくて、で、当初の人もね、ジャンボタニシで騒ぎすぎじゃないみたいなね、まあ、そんな感じのね、ね、ちょっと笑って済ませようみたいな感じだったんで、これね、もうそうなったらこうダメでしょっていうことで、まあ、私もね、注意を呼びかけなければいけないなみたいな感じでやってます。はい。まあね、伝え方間違えることってね、まあ、人間だからね、誰でもあると思うんで、まあ、それ自体はいいと思うんですよ。なんですけどね、突っ込まれた時にね、そうやってね、開き直ったりするのはね、それはね、情報が間違ってるとかじゃなくてね、まあ、どちらかというとね、もうちょっと根本的な問題じゃないかななんて思ってます。はい。根本的な問題なんでね、ちょっとまあ、私もどうしようもないんですけどね、まあ、こうやってね、こう、私ができることといえば、ジャンボタニシを巻きましょうって言ってることは嘘なんで、その人の言うことは信用しない方がいいですよということですね。はい。ということはね、番組でもね、繰り返しね、言っていこうと思います。はい。ジャンボタニシ賛成等で検索したら、ね、出てくるんですけどね、農家はね、結構みんなね、困ってます。はい。で、まあ、どんな風に困るかっていうと、どんな風に困るかね、まあ、それはね、さっき言いましたよね。ジャンボタニシに稲が全部食べられてしまいますよって。だから困りますよっていうことなんですけど、まあ、それをね、どういうふうに対策をしているのかっていうことをね、まあ、これもね、もうね、農家の人がね、SNS などで、もうすごいね、こう、熱心にね、ちゃんと現場のね、ことをね、こう発信してくれてるんですよ。はい。現場のね、なかなかね、田植えしてる人の話とかね、聞く機会ないじゃないですか。でもね、SNS ではね、ちゃんとそういうのがわかります。はい。ね。私もね、もう、田植え、稲のね、栽培したことないんで、田んぼはしたことないんで、まあ、こういうのをね、参考にしながらね、あ、そうなのか、という感じでね、見てるんですけど、あるね、まあ、農家、ね、稲をこうやってる、田んぼをやってる農家の人の、レポートをね、こう見たんですけどね、はい、読みますね。はい、これはね、SNS の X、ね、昔 Twitter って言われてたやつですね、旧 Twitter ね、に書かれてるものです。 ジャンボタニシ感染防止のために洗う時間ほど滑稽で惨めな時間はない。この小1時間は 何も生産性もない、金も生まない、死ぬほど無駄な水と時間という、これ切実ですよね。もうこの方はね、もう写真付きでね、あのトラクターの写真をねこう出してくれてるんですけど、はい、これジャンボタニシ感染っていう表現をね、稲農家さんされてます。はい、でこれ、まあ、感染ってなんかね病気みたいな感じですけど、まあ、それに結構似てると思います。もう卵とかがね小さくて見えないんですけど、そういうのがね違うところにね付着というかね違うところに移ると、もうそのね田んぼが汚染されてしまう、感染してしまうということなので、感染っていうね表現をするっていうのでね、いうことなんですけど、はい、これねトラクターをねのこうね、こう後ろでこうぐるぐるって回るところがあるじゃないですか、ね、はい、あそこの部分 を見せてるんですよ、はい、写真に、ね、上げてるんですけど、でこのね、ここをねもうしっかり洗わなければ、ね、いけないんですね。じゃないと次の田んぼでねジャンボタニシが来ていない田んぼ、まだね汚染されてない感染されてない田んぼにジャンボタニシをね移してしまうことになるからなんですよ、はい、そのためにねもうね、小1時間、ね、これをやってますって、ね、で、こういうのをねいちいちね感染対策をしなければいけないので、なので農業のね効率がね非常にね落ちてしまうんですよ。はい、でまあちょっと想像していただいたらね、こう皆さんもねこう理解できると思います。はい、ね、だってねこうトラクターでね、まあ真っ白かきって言ってね田植えの前にねこう準備のために耕すんですよ。で耕して、そしてさあ次の田んぼに行こうかなという時にこういう作業をしなければいけないですよって。はい、でこれね、これね、そのままね、次の田んぼに行けばいいですけど、そういうわけにもいかないんで、一回ね、洗うためにね、こうね、お家の方に戻ったり、小屋の方に戻ったりして、これをやらなければいけないので、燃料代とかね、水とかね、そういうのがすごくね、かかってしまうんですよ。はい。なので、ジャンボタニシのね、被害もすごい大変ですし、それがね、拡大しないようにしているってね、この現場のね、皆さんのね、努力って言っていいのかな、はい、美味しくなるための努力って素晴らしいものだと思いますけど ね、もうこのね、この水もね、ね無駄になりますしね、はい、ね時間もね無駄になりますしね、なのでね、こういうことをしなければいけないっていうね、そういうことになってるんですよね。はい、なのでなんかもう本当にね安易なねジャンボタニシ農法とかね。ね、もうそういうのをね広めてほしくないっていうのがあります。はい、まあ、農業のねこう誤ったね情報っていうのをね発信するっていうのは、ね、非常にね悪質だと思うので、なので、まあ、ナイラジオでもねなるべくそれのねその情報による被害がないように、まあ、これからもねしっかりやっていきたいと思います。はい、というわけでねジャンボタニシについてねもう本当はねもっといろいろ話したかったんですけど時間になってしまいましたね。ジャンボタニシって食べれるのとかそういうこともねいろいろ話そうと思ったんですけど、はい、またまあ、続きはねまた別の時にもね話してもいいかなと思います。はい、まあ、大事なことなので繰り返しやっていきたいと思います。はい、というわけでねもう時間になってしまいました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日のテーマはジャンボタニシということで農家バーナーの淵上啓樹がご案内いたしました。それではまた来週この時間にお見かかりましょう。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。バイバーイ。Con tanto plan de con